皆さんおはようございます、今日はヒゼキヤという王様のお話をしたいと思います、イスラエルの王様というとダビデだとかソロモンが有名ですけれども、ヒゼキヤという王様も大変素晴らしい王様で、ありまして、聖書の中でも随分のページを割いて、彼の足跡が記録されております。で、このヒゼキヤという王様はイスラエルのこの分裂王朝時代のですね、南ユダ王国の中期に王となった人でありまして、先週お話をした預言者ミカの時代で、ちょうどこの北イスラエル王国がアッシリアによって滅ぼされた、その時に隣国である南ユダ王国の王となった人でありました。で、今日はこの列王記のですね、18章あたり、そして歴代史の30章ですかねのあたりをお開きしてお話をしたいと思うんですけれども、旧約聖書にはこの列王記というのと歴代史というのがあって、これは隣り合っております。で、同じようなお話が書いてあるんですね。で、両方ともこの分裂王朝時代のお話なんですけれども、列王記と歴代史にはですね、この記録の目的というか、目線が違っております。列王記というのはこの言ってみれば王家の目線で書いてあって、王様の主に戦いのことであったり、それからこの政治的なことについて記録しています。歴代史の方は神殿を中心として書かれております。王様のことを書いているんですけれども、王様が神殿に対してどのようなことを行ったのかということが歴代史の方には詳しく書いてあるんですね。で、神殿は南ユダ王国の首都であったエルサレムにありましたので、当然歴代史の方は南ユダ王国のことしか書いてないんです。北イスラエルのことも少し書いてありますが、圧倒的に南ユダ王国のことが書いてあります。そこに違いがあるんですね。ですから、この列王記を読みながらその並行箇所、その同じ時代のことを歴代史でも読んでいくと、王家の目線で記された歴史と神殿の目線で記された歴史、この両方が見れてですね、ステレオ効果でその時代のことが分かると。さらに言うと、預言書の中にも、例えば今日のヒゼキヤなんかはですね、イザヤ書の中にも出てくるんですね。そうすると預言者の目線で書かれている。だから王家と神殿と預言者の目線で一つのお話が書いてありますので、3D でですね、このイスラエルの歴史が分かるということですので、もうちょっと涼しくなってから読んでみてください。今ちょっとね、読書には適さない、オリンピック見るのにはちょうどいいですけどね、ますます暑くなってますけれども、今日で終わるのは残念ですけどね、もうあと2週間ぐらいやってくれないかなと思ってますが、そんなことやるとみんな寝不足で倒れちゃいますが、さてこのヒゼキヤ王なんですけれども、最初にですね、列王記の下の18章をちょっと開いて、読んでみたいと思います。聖書をお持ちの方は列王記の下の18章の一節からお読みします。旧約聖書の609ページであります。イスラエルの王エラの子ホシェアの治世第3年にユダの王アハズの子ヒゼキヤが王となった。イスラエルの王ホシェアの治世第3年とありますけれども、このイスラエルの王のがまだイスラエル北王国が、イスラエルっていうのは北王国のことですね、北王国がまだあった時代にヒゼキヤが王となったということがわかります。で、彼は25歳で王となり、29年間エルサレムで王となった。王位にあった。その母の名はアビといい、ゼカルヤの娘であった。彼は父祖ダビデが行ったように、主の目にかなう正しいことをことごとく行い、聖なる高台を取り除き、石柱を打ち壊し、アシェラ像を切り倒し、モーセの作った聖堂の蛇を打ち砕いた。イスラエルの人々はこの頃までこれをネフシタンと呼んで、これに香を焚いていたからである。彼はイスラエルの神主により頼んだ。その後ユダのすべての王の中で彼のような王はなく、 また彼の前にもなかった。彼は主を固く信頼し、主に背いて離れることなく、主がモーセに授けられた戒めを守った。主は彼と共におられ、彼が何を企てても成功した。彼はアッシリアの王に歯向かい、彼に服従しなかった。彼はペリシテ人をガテとその領域まで、見張りの塔から砦の町まで攻撃した。そう書いてありますね。今読みましたように、ヒゼキヤは、主なる神により頼んでですね、固く信頼して主に背くことはなかったと。まあ、これまでは北イスラエル王国の話をずっとしてきたので、バール礼拝に一生懸命だった、まあ、悪い王様のばかり取り上げてきたので、こんな立派ないい王様もいるんだということでですね、ちょっとホッとする感じがするんですけれども、彼は、主に従ったので、主は彼のやることを祝福して、何を企てても成功したと書いてあるんですね。ヒゼキヤの時代には、ペリシテですね、一番そのイスラエルにとって脅威であったこのペリシテを、まあ、自分たちの領土から追い払うこともできたということが書いてあります。そして彼は、聖なる高台を取り除いたとあるんですね。で、彼の父親であったアハズという王様が非常に悪い王様で、この列王記の16章を見ますと、このアハズのことが書いてあるんですけれども、アハズ王はですね、この南ユダ王国にバールやアシェラやその他のさまざまな異教の神々を取り込みまして、イスラエル南ユダの人たちをこの異教礼拝に、誘い込みました。そして、まあ、南ユダ王国にはもともとこの聖なる高台というものがたくさんあって、これは前にもお話しましたけれども、本来生贄を捧げることができるのはエルサレムの神殿だけなんですが、この南ユダの人たちはエルサレムの神殿まで行くのは面倒くさかったのかどうか分かりませんけれども、まあ、近所の丘の上とか立派な木の根元とかにですね、勝手に祭壇を築いて、そこで生贄を捧げるようになってしまったんですね。最初は主なる神に向かって捧げてたのかもしれませんが、そのうちだんだん何に捧げるのか分かんなくなっちゃいまして、まあ、あれに聞くこれに聞くみたいなですね、ちょうどまあ神社がたくさんあるような感じで、この聖なる高台というものが使われてしまって、この南ユダの宗教的な混乱の原因になっていたんですね。でヒゼキヤの前の王様前にも良い王様は何人か現れましたが、この聖なる高台を取り除いたのはヒゼキヤなんですね。まあ、徹底的にこの主なる神だけをきちっと礼拝するということを彼は目指しました。石柱を打ち壊してあります。石柱というのはですね、バールの御神体なんですね。バール礼拝の、まあ、日本的に言えば御神体ですが、バールのこの像ですね、これを打ち倒して、さらにはバールの奥さんであるアシェラの像も打ち倒して、もう徹底的にとにかく異教の神々を、取り除いたということがわかります。まあ、そのようにして、ヒゼキヤは南ユダ王国をこの主なる神に、しっかりとこの結びつけようとしたわけであります。でそれだけではなくてですね、さっきもちょっとお話をいたしました、この歴代史の並行記事を見ますと、歴代史の下の29章にはですね、その治世の第1年の第1の月に、つまり王様になって最初の月に、ヒゼキヤは主の神殿の扉を開いて修理し、祭司とレビ人を連れてきて東の広場に集め行った。レビ人よ、聞け、今自分を性別し、先祖の神主の神殿を性別せよ、聖女から汚れを取り去れ。彼の父親が、実はこのエルサレムの神殿をですね、アッシリアの神様の神殿に似せて改装してしまっていたんです。なぜそんなことをしたかというと、このアッシリアが北イスラエルを滅ぼして攻め込んでこようとしてたんですね。だからアッシリアに媚びを売るために、こともあろうにエルサレムの神殿、ダマスコに行ってアッシリアの神殿をつぶさに、調べてですね、記録して、でエルサレムの神殿をそれと同じように作り変えちゃったんです、アハズが。そうやってアッシリアに、攻めないように、 ね、私たちも同じ神様を礼拝していますから、ぜひおめこぼししてほしいみたいなことをやっちゃったんですね。でヒゼキヤは自分の父親がやったことを非常に残念に思ってたようなんです。で親父が死んですぐにまず神殿の改修をやったんです。まず主なる神の神殿を元通りにするというのが彼が王様になって最初にやったことだったんですね。それだけではありません。歴代史の30章を見ますと、ヒゼキヤはすべてのイスラエルとユダに使者を使わし、またエフライムとマナセには書簡を送り、エルサレムの主の神殿に来てイスラエルの神主のために杉越祭を行うように呼びかけたとあります。神殿を改修した後にですね、ユダヤ人にとって最も大切な祭りである杉越祭、これはユダヤ人たちがエジプトから救い出された時にね、神様がユダヤ人の人たちを血をね、カモイに塗ったその扉の中にいるユダヤ人たちを助けられた、その前を死の使いが吸い越したというところから生まれたこの吸い越し祭、ユダヤ人にとってお正月ですね。だから彼の父親の時代に吸い越し祭は祝わなくなってたんでしょう。アッシリアの神様にね、改修しちゃったから、ね、でヒゼキヤは神殿をきれいにして元通りにして、じゃあここでみんなでもう一回吸い越し祭を祝おうということで、ただちょっとここに気になることが書いてあるんですね。マナセ、エフライムとマナセには書簡を送ったと書いてあるんです。マナセとエフライムというのは北イスラエルの人たちのことなんです。北イスラエルは滅んだはずなんですけれども、実はその領地にはまだ多くの人たちが残って住んでいたんですね。で、まあ、北イスラエルは滅んだといっても、北イスラエルの人たちが皆殺しになったとか全員どっか連れてかれたというわけじゃなくて、まあ、首都であるサマリアがボコボコにされて、そして多くの人がこのアッシリアに連れて行かれたり殺されたりはしたんですけれども、まだまだそこには人々が残って住んでいたようなんですね。でヒゼキヤはこの残った人たちに対しても一緒にお祝いしようってですね、本来杉越祭はイスラエル全体で祝うお祝いですから、そうやって書簡を送ったということがわかるわけです。まあ、このように、主に心からより頼み、異教の神々を取り除き神殿を改修し杉越祭を行った、これがヒゼキヤの、まあ、いわゆる宗教改革といいますかね、ヒゼキヤの、まあ、行った主に一生懸命従おうとしたその業績であります。で彼のやったことはことごとく彼は神様は成功させられたと書いてあるんですけれども、じゃあそのヒゼキヤの時代に、ユダの国は安泰であったかというと、実はそうではないんですね。最大の危機が実はこのヒゼキヤの時代に襲っているんです。紀元前の722年にですね、アッシリアは北イスラエルを滅ぼしたわけですけれども、まあ、サマリアを陥落させたんですが、その10年後に南ユダ王国にも攻め込んできております。アッシリアというのはちょっとこう地図を出せばよかったんですが、今のイラクですね、あのチグリスユーフラテス川がある、あのメソポタミアの地域ですが、そこから一旦北に上がって、北イスラエル王国を滅ぼし、そしてそのまま南ユダにこう下ってきてるんです。でアッシリアはイスラエルもユダも別に欲しかったわけではありません。大してここを取っても意味がないんです。アッシリアが欲しかったのはその南のエジプトなんです。実はこの後のバビロンにしても、あるいはギリシャにしてもローマにしても、世界帝国と言われる国々が欲したのはエジプトなんです。不思議なことにですね、バビロンにしてもアッシリアにしてもその後のペルシャにしても砂漠に強い国が生まれるんですね。砂漠に、でも彼らにないものは何かというと食料なんですよ。武力は優れてるんですけども食料がないんですね。これはですね、まあ、全然関係ない話ですけれども、食料のあるところはあまり戦わなくてもみんな平和に過ごせるんですけど、食料がないところはお互いに水や食料を取り合うので強くなっていったんじゃないかということが考えられるんですね。で世界を征服した国々はですね、世界のその当時最も豊かであったエジプトを狙ったんです。エジプトには母なるナイルがありまして、毎年 エジプトのアフリカの中央部からですね、ナイル川が肥沃な土地を運んできて、そこで、麦がですね、とにかく毎年もうほっといてもなるぐらいなとこです。で、アッシリアにしてもバビロンにしても砂漠の国ですからね、エジプトを取って要するに食糧庫を我が手にしたいわけです。でその通過点にあったのがイスラエルなんですよ。だからこのアッシリアもバビロンもペルシャもさらにはギリシャもローマも全部イスラエルを攻めてるんですが、それはその先のエジプトに行きたいからなんです。通路だったんです。ここは頼むからどいてくれって感じです。神様もなぜこんなところをイスラエル人にお与えになったんでしょうかね。なんか不思議な計画があるように思いませんか。もっと通路にならないような国を挙げてもいいじゃないですか。オーストラリアとかニュージーランドとかね、日本とか。日本はどっかの国の通路になったことはないですよ。丸海ですから。でもイスラエルっていうのはまさに通路なんですよ。神様は自分が選んだ民を世界の通路に置かれたんです。常につまりこの大国の脅威にさらされているところに置かれてるんですよね。不思議ですね。だからイスラエル人は当然主なる神に従ってしっかり神様に従っていないとですね、もう滅ぼされて、いつ滅ぼされてもおかしくない、そういう状況に常にさらされていくわけです。そんな中で彼らの信仰を神は鍛えられたんじゃないかなと思いますね。ここで今日終わってもいい感じしますが、でも不思議ですよね、本当に。でヒゼキヤの時代、こんなに素晴らしい王様だったのにもかかわらずアッシリアが攻めてきて、列王記の18章ですね、ヒゼキヤ王の治世の第14年にアッシリアの王センナケリブが攻め上り、ユダの砦の町をことごとく占領したと。14年ですよ、王様になってね。この14年間神殿を改修し、祭りをスタートし、異教の神々を取り除いてですね、またペリシテを打ち破って、もう14年間、ヒゼキヤはそれこそうまいことね言ったと思うんですよ。ところが14年目にアッシリアが攻めてきて、ユダの町々をことごとく占領したと。せっかく神様に従ったのに、なんでこんな目に遭わなきゃならないんだと、そう思うところだと思いますが、ヒゼキヤはですね、アッシリアが攻めてきたので神殿の金まで剥いでですね、これをアッシリアに送ったと書いてあります。国中の金と銀を集めてアッシリアに送ったんですよ。こうやってアッシリアのご機嫌を取ったわけです。標準の家を表したというかね、ご機嫌を取ったんです、ね、もううちらにあるものは全部差し上げますから、ね、どうぞこれで助けてくださいと。でもアッシリアは全然そんなこと、金や銀やねちょっともらったぐらいじゃね、あんまり効き目はないですよ。ソロモンの時代だったらいざ知らずね、大して残ってないんですから、その神殿の金箔剥いだぐらいじゃね、それでそういうことをしたのに、アッシリアの王はですね、ラキシュというところに、その時このラキシュというのはエルサレムの南西方向に50キロぐらいあるんです。広いところですけど、そこにアッシリアの本体があったんですね。でそこから、タルタン、ラブサリスおよびラブシャケというですね、この3人の将軍を大軍とともにヒゼキヤ王のいるエルサレムに使わしたとあります。せっかく金や銀をたくさん送ったのに、大軍がエルサレムに参りまして、エルサレムの地はぐるっと包囲されてしまうんですね。この後出てくるんですけど、18万5千人と書いてあるんですが、ものすごい大軍ですね。これがぐるっとエルサレムの地を包囲いたしました。さあそこでヒゼキヤはどうしたかと言いますと、ヒゼキヤは我々の神、そこでですね、このそうだ、ヒゼキヤの前にですね、このアッシリアの将軍、ちょっと一度聞いたら忘れられない、ラブシャケというですね、長谷園が好きそうな将軍ですが、この将軍がですね、こいつが意地悪なやつで、エルサレムに籠城していた ヒゼキヤの軍隊エルサレムの人たちに対してですね、まあ実に嫌なことを言うんですよ。で全部読んでると時間がないので言いませんけれども、なんて言ってるかというと、例えばですね、これはラブシャケの言葉ですが、ヒゼキヤは我々の神主がエルアッシリアの王の手から救ってくださると言って、お前たちをそそのかし飢えと渇きで死なせようとしているではないかと言って、お前たちの王様ヒゼキヤは我々の神主がエルサレムの王の手から救ってくださると言ってるけれども、ね、それはお前たちをそそのかしてるだけだよと。お前たちはそのエルサレムの町の中で飢えと渇きで死んじゃうんだってですね、このラブシャケは人々に言うわけです。実はこれは歴代史に書いてあるんですけれども、このエルサレムの町をアッシリア軍が包囲するわけで、アッシリア軍に水をやらないためにですね、エルサレムの上流の、まあ、水源をせき止めてしまうんですね。でもそれはアッシリアにも水をやらないけれども、当然エルサレムにいる人たちにも水が来ないわけです。だから自分たち、まあ、骨を肉を切らして骨を断つというか、自分たちも水が来ない。だからどんどん水はなくなるし、食料はなくなる。それ分かってますから、ラブシャケは。ね。だからお前たちの王様はあんなこと言ってるけれども、ね、どんどん水がなくなって食べ物もなくなってそこで死ぬんだなんてこと言うわけですね。さらにこう言ってますね。お前たちは私と私の先祖が全世界の民に言ったこと行ったことを知らないのか。諸国の神々が私の手からその国を救い出すことができたか。私の先祖によって滅ぼされたこれらの諸国の神々のうち、どの神が私の手からその民を救い出すことができたか。これ私って言ってるのは、これはアッシリアの王様のことです。お前たちの神は私の手からお前たちを救うことができるというのかですね。世界中の国々をアッシリアはもうことごとく滅ぼしてきてますから、ね、それぞれの国々が自分の神様神様と言ってやってきてるけど、みんな滅びちゃっただろうと。お前たちの神様も一緒だよと、ね、お前たちの神は私の手からお前を救うことができるのというのかと言ってですね、お前たちの神主はお前たちを救い出すことはできないと言ってくる、来たわけですね。でそれに対してヒゼキヤがどうしたかというと、列王記の下の19章の一節ですが、ヒゼキヤ王はこれを聞くと衣を裂き、荒布を身にまとって主の神殿に行った。続きを言いますと、また彼は宮廷長エルヤキム、書記官シェブナ、および祭司の長老たちに荒布をまとわせ、預言者アモツの子イザヤのもとに使わした。彼らはイザヤに言った。ヒゼキヤはこう言われる。今日は苦しみと懲らしめと恥ずかしめの日。胎児は賛同に達したが、これを生み出す力がない。生ける神を罵るために、その主君アッシリアの王によって使わされてきたラブシャケのすべての言葉を、あなたの神主はおそらく聞かれたことであろう。あなたの神主はお聞きになったその言葉を咎められるであろうが、ここに残っている者のために祈ってほしい。このアッシリアの王の言葉を聞いてですね、ヒゼキヤはすぐに神殿に登っていきました。まあ、その前に衣を裂いて荒布を身にまとってですね、これユダヤの人たちの、嘆きの表現ですね。王様ですから立派な洋服を着てたと思うんですけども、それを裂いてですね、荒布をまとって神殿に登って、行ったんです。そして、自分の家臣たちにメッセージを託してイザヤのところに行かせています。預言者イザヤ、イザヤ書を書いたイザヤですね。イザヤはこの時どこにいたのか、聖書のどこにも書いてないんですよ。でもどうもエルサレムにはいなかったようなんですね。どっかちょっと離れたところに。だからまあ家臣たちもね、アッシリアの軍隊に包囲されてるわけですから、おそらく命がけでイザヤのところに行って、でもそこでヒゼキヤ王がイザヤに託したメッセージは、あのアッシリアは生ける神を罵るためにやってきている。そのことを主は聞かれたでしょうし、きっとその言葉を主は咎められて、つまりそのように神を罵っているアッシリア軍を神様は何とかしてくださるはずだろうと。でもここに残っている者のために祈ってほしい、つまりエルサレムに籠城している人たちのために祈ってほしいとイザヤに伝えたわけであります。それを聞いたイザヤはですね、主の言葉として、あなたたちの主君にこう言いなさい、 主なる神はこう言われる、あなたはアッシリアの王の従者たちが私を冒涜する言葉を聞いても恐れてはならない。見よ、私は彼の中に霊を送り、彼が噂を聞いて自分の地に引き返すようにする。彼はその地で剣にかけられて倒される。イザヤは主の言葉として、必ず神様がこのアッシリアをやっつけられると、霊を送って自分の地に引き返すようにすると、そう言われました。で、大切なことは、神様はアッシリアの従者たちが私を冒涜する言葉を、ね、神様自身がこのラブシャケの言葉を聞いてらっしゃる、私を冒涜しているということをこの表現の中に込められているわけですね。恐れてはならないと、そう励まされました。そしてアッシリアの王はあなたのもとを離れて、やがて剣にかけられて倒されるよとイザヤを通して伝えてくださったんですね。で、すぐにアッシリアいなくなるかなと思ったら、そうでもなかったです。実はそうやってイザヤが言ったんですけれども、すぐに帰らなかったんです。この後ですね、アッシリア軍に一つの知らせが届くんですね。それはアッシリアが行こうとしていたエジプトから軍隊が登ってきていると。エジプトもね、攻め込まれるのは嫌ですから、だからできるだけ早くにこの軍隊を送って、アッシリアの出番をくじきたいと。で、それを聞いたもんですから、アッシリアもちょっと焦ってですね、手紙をヒゼキヤによこしました。王様のからの信書ですね、まあ、最後通帳というんでしょうかね、この手紙をヒゼキヤによこしてまいりました。で、その中でユダの王ヒゼキヤにこう言え、お前がより頼んでいる神に騙され、エルサレムはアッシリアの王の手に渡されることはないと思ってはならないと、あなたの王様に騙されるな、再びそう言ってきたわけであります。ヒゼキヤはこのメッセージを受け取ってですね、19章の14節、まあ、これ有名なとこなんですけれども、ヒゼキヤはこの手紙を死者の手から受け取って読むと、主の神殿に登っていた。もうすぐに彼は神殿に行きますね。ヒゼキヤはそれを主の前に広げ、主の前で祈った。ケルビムの上に座しておられるイスラエルの神主よ、あなただけが地上のすべての王国の神であり、あなたこそ天と地をお作りになった方です。主よ、耳を傾けて聞いてください。主よ、目を開いてご覧ください。生ける神を罵るために人を使わしてきたセンナケリブの言葉を聞いてください。主よ、確かにアッシリアの王たちは諸国とその国土を荒らし、その神々を火に投げ込みましたが、それらは神ではなく木や石であって、人間が手で作ったものに過ぎません。彼らはこれを滅ぼしてしまいました。私たちの神主よ、どうか今私たちを彼の手から救い、地上のすべての王国があなただけが主なる神であることを知るに至らせてください。そう祈ったんですね。素晴らしい祈りですね。ヒゼキヤは自分の命が、あるいはこのエルサレムの人たちが滅ぼされることを恐れたのではありません。彼の神主の名が恥ずかしめられているということを彼は意味たわけですね。それを嫌ったわけです。そして主なる神に、あなただけが誠の神だ、天と地をお作りになった神だということをどうぞ証明してくださいと。それはシリア他の国々の神々は滅ぼしたでしょう。でもあれは木や石で本当の神じゃないからそうなったんだと。あなたは本当の神だということをこのアッシリアを打ち倒すことによって証明してくださいって祈ったんですね。これはまあ祈りの壺ですね。なかなかやはりこれは素晴らしい祈りだと思います。神様、どうかああしてください、こうしてください、私のために、あの人のためにじゃないんです。神ご自身のためにそうしてください。あなたが誠の神であるということが表されるようにと言ってヒゼキヤは祈ったんですね。で、そのことを聞きまして、イザヤは人を使わして 主はこう言われる、アッシリアの王センナケレブのことであなたが私に捧げた祈りを私は聞いたと言ってですね、もう一度このイザヤに、ヒゼキヤに対してですね、彼を励ますメッセージを届けさせております。その後ですね、その後、列王記下の18章の35節、その夜主の御使いが現れアッシリアの陣営で18万5千人を撃った。朝早く起きてみると彼らは皆死体となっていた。アッシリアのセンナケリブはそこを立って帰っていき、ニネベに落ち着いた。彼が自分の神ニスロクの神殿で礼拝しているときに、アドラメクとサルエツェルが彼を剣にかけて殺した。イザヤを通して主が語られた通りに、主の手がこのアッシリアの、大軍に及びまして、一晩のうちに18万5千人が死んでしまったと。信じられないような奇跡が起こって、さすがのアッシリア軍も尻尾を巻いて逃げ帰ったわけですね。で、帰ったところでイザヤが予言した通り、このセンナケリブ王は謀反にあって殺されてしまうわけです。本当に大変なところでありましたけれども、ヒゼキヤの本当に真剣な祈り、またイザヤによる励ましによりまして、この神の都エルサレムはギリギリのところでアッシリアによる征服を免れたわけでありますね。それでもうこの後ヒゼキヤは左内輪で静かに老後を送ったかというと、実はそうではないんですね。もうその直後の20章の一節にですね、またこれも信じられないことが書いてあるんです。その頃ヒゼキヤは死の病にかかったと書いてある。せっかくアッシリアを追っ払ったのに、ヒゼキヤはほとんどその直後ですよ、死の病にかかって。なぜそれが直後かと分かるかというとですね、このセナケリブが攻めてきたのはヒゼキヤ王の治世第14年って書いてあるんですね。第14年で、彼の治世は29年間なんですよ。で、実はこの後結論から言うと、ヒゼキヤは15年寿命を延ばしてもらうんです。14+15=29でしょ。つまりセンナケリブがアッシリアに帰った直後にヒゼキヤは死の病にかかってるんです。かわいそうですね。これからという時に。で、預言者アモツの子イザヤが訪ねてきて、イザヤはここで初めてヒゼキヤのところを訪ねてきてるんです。アッシリアに攻められて大変だった時にイザヤはどっかちょっと離れたところにいるんですよ。でもこのヒゼキヤが死にそうになった時にイザヤが訪ねてきて、お見舞いを言ってくれるのかな、優しい言葉の一つもかけてくれるのかな、手を置いてお祈りをしてくれるのかなと思うじゃないですか。ところが主はこう言われる、イザヤのことですよ。主はこう言われる、あなたは死ぬことになっていて命はないのだから家族に遺言しなさい。ひどいですね。もうあなた死ぬからね、遺言してね、じゃあねっていう感じですよ。言うことはないのか、他に。あれだけ大変な思いをしてアッシリアを打ち破ったんだから、ね、ご苦労さんだったね、 あんなことがあった後にあなたも大変だね、ここで病気になって死ぬなんて、ね、同情するよ、ヒゼキヤ、ね、俺が代わってやりたいぐらいだよ、言ってくれなかったらですね、あなたは死ぬことになっている、命はないのだから家族に遺言しなさい。ひどいですね。ちょっとイザヤという人の人格を私疑いますけれども、と言ったと。ヒゼキヤは顔を壁に向けて主にこう祈ったとあります。今まで何かあったらヒゼキヤは主の神殿に飛び込んでいってたんですが、ここで行ってないんですよ。どうやらヒゼキヤの病はとても重くて、動けないぐらいの状態だった。だから壁に向けたっていうのは、おそらくその壁の向こう側に神殿があったんじゃないか、そう思われますね。イザヤの顔見たくないから壁向いたのかとか、そんなことあるかもしれませんが、でも壁に向かったと。 おそらくその向こうに神殿があったということだと思いますが、主にこう祈ったと。ああ主よ、私が誠を尽くしひたむきな心を持って御前を歩み御目にかなう良いことを行ってきたことを思い起こしてください。事実ですね。こう言ってヒゼキヤは涙を流して大いに泣いた。主よ、私が誠を尽くしひたむきな心を持って御前を歩み御目にかなう良いことを行ってきたことを思い起こしてください。一生懸命あなたに仕えてきたことを思い起こしてください。そしてどうぞ憐れんでください。おいおい泣きながらですね、ヒゼキヤは祈りました。イザヤが中庭を出ないうちに、イザヤはあんた死ぬから遺言書いてねって言ってすぐに王宮を出ようとしてるんですよ。もうちょっといてやれよっていう感じじゃないですか。え？ひどい、こんな人をお見舞いに来たらどうですか？ね、どうもあなた死ぬらしいよって遺言書いたの？またねみたいな感じで病院を去っていくわけですから。こんな人来たら困りますね。イザヤが中庭を出ないうちに主の言葉が彼に臨んだ。我が民の君主ヒゼキヤのもとに戻っていきなさい、戻って言いなさい。あなたの父祖ダビデの神主はこう言われる。私はあなたの祈りを聞き涙を見た。見よ、私はあなたを癒し、三日目にあなたは主の神殿に登れるだろう。私はあなたの寿命を15年延ばし、アッシリアの王の手からあなたとこの都を救い出す。私は私自身のために、我がしもべダビデのためにこの都を守り抜く。イザヤが星一軸を取ってくるようにというので、人々がそれを取って幹部に当てるとヒゼキヤは回復したと、ね、ここに15年プラスしたと書いてありますよね。14年目にアッシリア攻めてきて10、でもなんで15年なのかなと思いませんか？こっから彼の命は15年という区切られちゃうんですよ。結構きついですよね。1年経ったらあと14年で俺は死ぬんだ、2年経ったらあと13年だ、5年経ったらあと10年だ、ね、10年とあと5年、あと1年、あと何日だろうみたいなね、ちょっと辛いですけども、まあ、でも神様が15年と言われて、そして15年目に死んでるんですよ。だから知性は29年なんです。不思議なことありますね。でも神様がそう言ってくださって、星一軸をなぜ当てたのか、これもいろいろ議論のあるところですが、それを幹部に当てるとヒゼキヤは回復したと。だからどこか悪いところがあったんでしょうね。でそれ回復して神殿に彼は登ることができたというのは、まあこの後の話に出てくるんです。さあ今日のお話ですけれども、まあ、なかなかね面白い話ですね、ヒゼキヤの話。でもヒゼキヤというとやっぱりこの祈りが印象的ですね。彼はアッシリアの軍隊が攻め込んできて、彼の民を脅し、そして何よりも主なる神を愚弄した、あざけった。その時にヒゼキヤはまず衣を裂いて荒れ布を身にまとって主の神殿に行ってます。2回目にセンナケリブ王からの手紙が届いた時にも、それを持って神殿に行ってそれを開いてですね祈ってますね。あなたは死ぬと言われた時にもイザヤに、恨み事の一つも言いたいでしょうけれども、彼は顔を壁に向けて祈ってます。とにかくすぐに祈ったんですね、ヒゼキヤという人は。神殿に飛び込んできて祈ったんです。私もこの教会で、長いこと牧師やってますが、こう飛び込んでここでお祈りしてる人ってあんま見たことないですね。よっぽどなんか教会に来たくない理由でもあるのかなと思うんですが、そんなことはないでしょうけども、どうぞここに飛び込んできてお祈りしてください。別にお家でお祈りしてから聞かないってわけじゃないですけれども、まず神様に祈ると、ね、そしてそれだけではなくて、彼はイザヤにね祈ってほしいって祈って言ってますよね。共に祈るということでしょう。自分一人で祈るだけではなく、祈ってくれる人がいるんならば誰でも頼んで祈ろうと、ね、そして主の神殿に登ってヒゼキヤはそれを主の前に広げ、主の前で祈ったとありますね。このアッシリアの手紙を開いて、 まさにこの全てをさらけ出して祈ってますよ。神様の前では何も隠し立てせずに。そして涙を流して泣いている。思いを注ぎ出して泣いています。祈っています。まあ、ヒゼキヤはその点非常にこうダビデに近いものを感じますね。この主なる神に近いというか、とにかく神様に祈っていくことが彼の信仰の土台であったし、彼を励ましたし、また彼を支えたということです。それに対して主なる神はすぐにお答えにならないこともありました。イゼキヤ、イザヤを通してアッシリア軍は帰っていくよという予言をされたんですけれども、すぐではなかったんですね。でも確かにその約束を成就なさいました。そして神様は、これは非常に不思議なことですけれども、ヒゼキヤにはですね、直接答えてないんですよ。神様、聖書の中には神様が直接声をかけられた人の話はたくさん出てくるんですけど、このヒゼキヤに対しては預言者イザヤが常に仲介の役割をしています。死ぬよっていう話もそうだし、治るよっていう話もそうです。神様はやはりこの預言者という人をですね、とても重要な役割を彼らに持たせている。そして、まあ、人がもちろんこの直接神様と関わることはあるんですけれども、預言者を通して、預言者の言葉を通して神の意思を伝えるということを、この特に分裂王朝時代には神様は盛んにされているんですね。つまり神の思いは人を通して、しかし特別な人を通して語られていくと。それがそのままやはり新約聖書の宣教ということにつながっていくんじゃないかと思うんですが、まあ、いずれにしましても神様はこのイザヤを通して、まあ、言ってみれば神の言葉はですね、私たちの場合はまさにこの聖書が預言者ですよね。これを通して私たちに語ってくださるわけです。でも神様はイザヤの祈りを聞かれました、ね、私に捧げた祈りを私は聞いたと言われて、神様はいつも私たちの祈りを聞いてくださっている。そしてそれだけではありません。私はあなたの祈りを聞き涙を見たと言われています。私たちがどんな思いで祈っているかということも神はご存知であります。まあ、私たちが祈る前から私たちの祈りを神はご存知であるとも書いてありますね。でもどんな思いで、どれほどの深い悲しみを持っているか、どれだけ傷んでいるかということも神様は十分にご存知ですから、隠し立てすることなく思いを注ぎ出して私たちは主に祈ることができる。神様はじゃあ一生懸命泣いたから聞いてくれってわけじゃないですよ。涙の数だけ強くなれるという歌がありますけどね、涙の数だけ聞いてくれるよってわけじゃないんですけれども、しかし神様は私たちが深い悲しみにあるということもご存知です。そして私たちにそれぞれの必要に応じて祈りに応えてくださる。ヒゼキヤの場合はプラス15年だったんですね、あなたの命を延ばそうと言われなかった、15年というのが不思議な時間でありましたが、しかし私たちの祈りに神は誠実に応えてくださるということを、このヒゼキヤのストーリーは教えてくれると思います。お祈りしましょう。恵み深い天の父なる神様、南ユダ王国のに起こされました素晴らしい一人の王様、ヒゼキヤのお話を今日はかいつまんでさせていただきました。あなたに心から従い、異教の神々をことごとく取り除いた。しかしそんなヒゼキヤに南ユダ王国で最も重い試練が襲いました。アッシリアの軍隊にエルサレムは包囲され、誰も助けてくれない、また本当に死と隣り合わせの状況の中で、アッシリアの王からの蔑みの言葉、あざけりの言葉にさらされて、ヒゼキヤは苦しみました。しかし全てをあなたに向け、ヒゼキヤは出口はどこにもありませんでしたが、しかし天に向けての出口を持っていたことを覚えて感謝をいたします。八方塞がりであっても私たちは窮する必要がありません。恐れる必要はありません。私たちの思いが天に向けられているならば、私たちの声があなたに届くならば、何も 恐れる必要ありませんから感謝をいたします。私たちの祈りを、そして私たちの涙をさえ知っておられる神ですから、私たちを通してあなたの栄光が表されることを信じて感謝をいたします。今試練の中にあって涙の祈りを捧げている方々もおられることでしょう。神様、どうかあなたがその祈りに一刻も早くお答えくださるように、またまず主の御言葉を通して励ましてくださるように、また祈りの友を与えてくださって、共に主に向かう力が与えられますように、そして必ず最後は主が栄光を表してくださるということを信じて、その信仰を弱らせることがありませんように、イエス様の御名によってお祈りをいたします。アーメン。